フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。もう2月も終わろうとしてますね。もう来週のこの番組の放送の時はもう3月ですよね。え、早いですね。そして3月というと春のツアーが始まるとね。もうそれに備えて今もうギリギリの攻防を繰り広げているところでございますけどもね。なんか東京の方でもね、たまにあったかい日が、あったりなんかして、ちょっとずつですけど、春が近づいてんのかな、みたいなね、気もしますね。先週もちょっとお話しましたけども、ベランダの、人長毛がね、もうぷっくり、つぼみが膨らんできて、もう間もなく咲き始め、まだか!でも、もういっぱい咲いてくれると思うんでね、それも、楽しみですけれどもね。そんな中ね、あれですよ、毎年この時期すごく大変なのは、はい、確定申告。頭痛い。ねえ。なんとかね、この確定申告のね、作業、モチベーションを上げようと思って、去年はね、新しい電卓を買ったんですけどね。もうものの1時間ぐらいでモチベーション下がり始めましてまあ大変ですけども、まあね、納税は国民の義務でございますからね、しっかり、やらなければと、思っております。さあ、それにしてもね、なんかあれですね、毎週こんな話してますけども、その風邪が流行ったり、インフルエンザだ、それで今度なんかハシカが流行してるとかね、これはちょっと本当に注意しなければいけないな。なんか大阪の方ででしょ、はしかが、ね、感染しまくってるというのがね、もう本当に、ちょっと、今度、ね、京都の方も行くんで、そうです。ちょうどこの番組地上放送になってる時には、あれですね、京都のトガトガ 3days の中日で、コルちゃん、エースちゃん、クラゲちゃんっていうのをやってる真っ最中ですからね、ちょっといろいろ注意して、ね、気をつけて。でも、あれですってね、はしかっていうのはその、ものすごい感染力があるらしいんで、まあ僕子供の頃やってるけども、あまりにも昔なんで、今免疫があるのかどうかも、ちょっとわかんないんで、注意しなければなぁと、思っております。さあ、お便りをどんどん紹介していこうと思います。Aさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のともねえと申します。1月11日に行われた、トガトガの単独班ライブへお邪魔させていただきました。あの日、私はアコースティックライブへ行ったはずなのですが、なんということでしょう。ライブの途中で、冬の花さんによる漫談を聞くことになるとは。 ハンドマイクを持ち、全力で半紙とスケッチブックに突っ込むエースじゃなかった冬の花さん、途中の木そばの木しか読めず置いてきぼりになりそうでしたが、初大笑いさせていただきました、あ、木そばってのをね、こうまあまあまあまあね、そのうちまたどっかでやりますから、はい、コーナーが終わって何もなかったようにしれーっと歌い出しはりましたが、ご自宅で半紙に一生懸命ネタを書き込む姿や、書き損じて追加の紙をお店へ買いに走る姿が、目に浮かんで、クスクス笑いが止まらない、笑わないと照れながら注意されてましたが、冬の花さんのしてやったりという心のガッツポーズ姿が見えたりと、聞き応え笑い応えのあるひとときでした。来年の書き初めはどんなかな、楽しみにお待ちしておりますってことなんですけどね。そうなんですよ。もう僕後悔してるんですよ。来年の書き初め。ねえ、あんなことをやってしまったから、来年はどうしたらいいのか、ちょっとまだね、まあ、1年近くありますから、じっくり考えますけどもね。どうしようかな。さあ、2つ目行きましょう。エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。1月19日、広島ライブ19での単独班、ザ・高飛び、天空の砦に参加しました。今年最初の京都の単独班があんなだったので、あんなだってどんなだ今年から単独班はお笑い中心になるのかと心配になりました。関西の単独班、3月、までは、情けなのでこれは確かめに行かなくてはと思い立ち、ライブの3日前に急遽参加を決めました。考えたら私、人生初の広島、よくよく地図を見たら広島市って山口県に近いじゃないですか。旅ですわ。広島駅から路面電車に乗り、原爆ドームから平和記念公園を散策しました。改めて平和が続くようにお祈りしました。そこからは近いので19にも早速サクッと着きました。あ、そうなんですよね、平和記念公園からそんな遠くないですからね。19の窓からの眺めは本当にいいですね。夕焼けはなかったけど、山も海も街も見えてなんて開放感。地下や窓のない箱が多いのでこの明るさもとっても新鮮ですよね。あそこ本当に眺めがいいからね。そして開演、出だしの MC から、今日は今年初めての笑いのない単独班。本当かな、どこかからネタが出てくるのをずっと疑っていて、キョロキョロしたり歌を素直に聞くことができません。すみません、これ立派な後遺症です。すいませんね、本当にね。しばらく経つと、窓の外は日が落ちて暗くなり、向かって左側の窓には夜景が、右側の窓にはエースさんの後ろ姿が映っています。そんなお姿を見ながら演奏を聞くのってなかなかのレアでした。もっと暗くなったら左側の窓には、フレットを滑る左手が映り、僕の左手ですね、視覚のステレオ効果、いろんな角度からのエースさんを堪能することができました。まさに目の正月です。いやー、素晴らしかったです。歌も曲も響きがとっても良かったです。 MC もやっぱり笑ったんですけどね。笑いのない単独班って小道具使ったネタがないということだけだったんですね。でもまたどこかであのネタするっておっしゃってましたけどね。ゲリラ R1 単独班ってことですか。次はどこの会場なんでしょう。またお腹抱えて笑わされる覚悟必要なんでしょうか。MC でのお好み焼きの お話にすごく食べたくなって、ライブの後お友達とお好み焼きと焼き楽器を食べに行きました。焼き牡蠣が美味しいんですよね。すごく美味しかったです。広島も堪能いたしました。また行きたいと思いました。夜行バスでの帰宅途中、もう一つのスケッチブックネタを思い出し、休憩場所のサービスエリアの女子トイレを3カ所調査しましたが、面白標語ありませんでした。残念です。やっぱりエースさん、笑いの神がついているのかも。今回のライブも大変楽しい良いライブでした。ありがとうございました。ね、今お話にも出ましたけどね、書き初めを全18枚書いて、まあそれぞれにこう突っ込んでいくというね、そういうネタをやらせていただいたんですけども、それプラスですね、スケッチブックにその、高速のパーキングエリアの トイレにこうね、安全運転をこうね、掲げたこう標語というかポスターみたいなのがいっぱいこうある、それにこうちょっと面白いのがあったんで、まあそれにも突っ込んでみたんですけどね。ああ、正月早々、変な滑り出しをしてしまいましたね。ということでですね、リコリンさんから、リクエストいただいております。今日の一曲目聞いてください。フェイストゥーエースで灯火。引き続きお便りをね、紹介していこうと思います。一つ目はこれ、岐阜県のふみえさんですね。ごめんください。エースさん、クラゲさん、こんばんは。エースさんのちょっとした問いにお答えしますのコーナー。岐阜や愛知では、自転車のことを蹴ったという、と、エースさんが私のお便りで説明してくださるときに、東京では、自転車をチャリって言うけど、チャリは警察官のことを言うのかな？っていつも疑問符がつくのでお答えします。岐阜では少なくとも、岐阜では少なくとも各務原では、警察官の言葉おまわりさんです。チャリとは言いません。エースさんから聞いたのが初耳でした。びっくりでした。調べてみたら名古屋弁ではそういうこともあるみたいです。もしかしたらエースさんのお友達の皆さんは名古屋弁県の方なのでチャリを警察官の意味で使われているのかもしれません。わかんないけど、これも岐阜弁と名古屋弁の微妙な違いの一つなのかもしれませんね。岐阜県民でも最近の若い人は、自転車のことをチャリ、チャリンコというそうです。なので、岐阜県ではチャリは自転車です。いつの日にか岐阜県でも蹴ったが通じなくなるんでしょうかね。年代によって方言が変わってくるのはどこの地方にもあるのでしょうけど、誇りを持って蹴ったを使えばいいのに。エースさんが岐阜弁は可愛くない、何を言ってるのかさっぱりわからないと言おうとも、たとえ可愛い方言ランキング42位でも、 ここ数年、映画やドラマで岐阜弁が全面的に使われ、可愛いって言われ始めとるんやで。Aさんさ、番組やライブで方言が好きって言ってるのに、方言を使いましょうって言ってるのに、岐阜弁だけ否定的に言うのやめてよね。ちゃんと岐阜弁聞いたことないやん。それは私だって博多弁は可愛いと思っとるけど、けど私は博多の人やないし、あんまりエースさんが岐阜弁に否定的やもんで、本屋でエースさんと話すときに岐阜弁使えんくなってまったやんって書いても適当に流されるだけ。はいはい。あ、エースさんが言ってた蹴ったぐりマシーンですが、蹴ったマシーンって言ってました。ぐりはいりません。なんだかわからないけど、蹴っちゃりマシーンって言ってたこともありました。以上です、ということでね。これね、蹴ったぐりマシーン、正確に言うと蹴ったぐりマシーンなんだけど、蹴ったって言ってた。それから、チャリっていうのは警察官のことだっていうのを教えてくれたのは他でもない大橋ですどっちかっていうと三河弁に近いのかな、あいつ、豊川豊橋の方ですからね。チャリは警察官だってその昔言ってましたよ。でもこの辺もどんどんどんどん曖昧になっていくんでしょうね。それから岐阜弁別に全然否定的じゃないですよ。で、何を言ってるのかさっぱりわからないっていうことは全然ないですね、岐阜弁に関してはね。もっとわからない言葉いっぱいありますからね。長崎弁とか鹿児島弁とかね、あと北の方行くと青森弁、津軽弁なんかもうさっぱりわかんないですからね。でも岐阜弁は別に普通にわかりますよ。で、まあそのね、このお手紙にもあるように、名古屋弁と岐阜弁のこう微妙な違いとかっていうのはちょっとわかんないですけども、でもどっちも全然何言ってるか全部わかるんで、ただそうですね、イントネーションとかはちょっとわからないな。でもそんなに特殊じゃないですよね。まあ岐阜弁どうぞ使ってください。はい。さあ、方言に関する、お便りがね、もう一つ来てるんですよ。これはですね、新潟の純さんより。Sさん、倉木さん、こんばんは。新潟の純です。こちらの番組で方言がよく話題に上がっているので、新潟の方言の話をしたいと思います。新潟では、意と絵が逆になることがよくあります。例えば、色鉛筆を、新潟弁で生って言うと、エロ鉛筆と、なんだかやらしい感じになるらしいです。あと、新潟のイチゴで、越後姫という品種がありますが、私の発音が悪いのか、子供たちは、いちご姫だと思っていたようです。先日子供に、えちご姫といちご姫のどちらなのかと聞かれ、えちご姫だよ、と答えても、あ、い、う、えの、え、と確認されました。やっぱり、そうなんですね、こう。このえちご姫、ワンパック700円近くと、ちょっとお高いのですが、果肉が柔らかくてとても美味しいです。柔らかすぎて流通に向かないという話も聞きますが、見かけたらぜひ食べてみてほしいです。もうすぐ春ですね。 CD のリリースも楽しみにしていますってことでね。越後姫ですか。なかなか見かけないな。最近僕がね、食べたイチゴの中でね、すごく美味しかったのは、あ、これでも言うとあれかな、品薄になるかな、そんなことはないよね。あ、みんながいっぱい買えば、ね、もっとこう流通が広がって手に入るようになるかもしれないな。ね、茨城県産のね、弥生姫っていうイチゴがありましてね、これね、すごく甘いです。それからね、香りがものすごく強いの。ヘタを取ったりしてる段階でもうね、イチゴの香りがもうあたりにものすごく漂う。そして食べるとものすごく甘い。茨城県産の弥生姫、これはものすごくおすすめですね。で、まあ、方言の話に戻りますけど、意と絵が逆になるっていうのは、あれですね、北関東から東北、ね、津軽弁とかさっきも出ましたけど、あっちの方行くと意と絵のが、差がよく逆になるっていうよりも、区別がつかなくなるというか、意と絵のちょうど、間ぐらいになるのかな、ね、色鉛筆が、色鉛筆、みたいなね。色鉛筆だっちゃみたいな、そんなよくわからない状態になります。僕の母方の親戚がみんな仙台なんですけどもね、仙台弁はそれほどその津軽弁とか秋田弁みたいに訛りが強くはないですけど、やっぱり違いますね。少し訛りが、仙台弁独特の訛りというか方言いろいろありますね。 なんとかしなきゃ、やらなきゃならないってことを、やんなきゃない。ならないじゃなくて、やんなきゃないって言うんですよね。これはもう、仙台だけじゃないとは思いますけどもね、東北の方の人はそういう言い方しますね。あ、そういえば、あれ、ちょっと前にも話題になってました。金沢弁で、やらなきゃなんないねーっていうのを、やらんなー、みたいな言い方しますよね。いろいろ、まあそういう、面白いですね。方言ってね。大好きです。ふみえさん、僕方言大好きですよ。いや、でも、なんかいろいろね、いろんなところの方言を、知りたいですね。で、その由来みたいなね、ものがあったりしたら、昔のちゃんまいろみたいなね、ね、前にお話しした、そういうなんか、物語があったりすると、ね、とっても嬉しいですよね。いいですね。さあ、今日最後のお便りいきます。さん、くらげさん、番頭さん、こんばんは。千葉県のりんともです。1月29日、目黒ブルースアレイジャパンで行われました。コレちゃん、エースちゃんに参加させていただきました。この日は平日にもかかわらず大勢のお客さんでしたね。そのせいかコレカタさんの MC が近年まれに見る見事な空回りっぷりそうでしたね。コレカタさんフェイストゥエースの曲を褒めちぎるはずがなぜかフェイストゥエースに参加しているとか言っちゃうし、そこからずっと MC の歯車が狂いっぱなしでステージ上のエースさんも石川さんも長谷川さんもどう返していいかわからず放置プレイ、それがなんだかおかしくて笑っちゃいました。そして、聞かせる系のフェイストゥーエースの、曲振りでも張り切ってまいりましょうって言ってお三方のという脱力系の返しそれなのに毎度毎度言っておりますが演奏は本当に素敵、4人が演奏中にアイコンタクトを取っているのを見るのも大好きです。演奏しているとき4人とも笑顔なんですよね。見ていて聞いていて本当に幸せな気持ちになるんです。この日は私が初めて聞く曲がいくつかあったのでそれも新鮮でした。仕事を早退して駆けつけた甲斐がありました。まだまだ体調崩しやすい日が続きます。どうかご自愛くださいませ、ということでね、ありがとうございます。特にコレちゃんエースちゃんの時はアイコンタクトがすごく重要なんですよ。ソロ回しでね、アドリブでこうギターソロ弾いたりなんかするけども、そのサイズが決まってるわけじゃないんで、どこで終わるかはちゃんと目で合図してね、それで次のところへこうパートへ進んでいくっていう、ですからもうアイコンタクトなしには成立しない、ですね。それから弾いている、例えばコレカタさんがギターソロわーっと弾いているとその内容をどんなことを弾いてるのかなっていうのを聞きながら、それにこう合わせたバッキングをねしてったりするのが、これがまたね楽しいっていうか醍醐味なんですね。ですからもう本当に常に聞いてみて、やってますね。非常に楽しいです。ありがとうございます。さあ、りんともさんからね、リクエストいただいてます。リクエストお願いします。この曲が入っている CD を持っていないので、このライブで聴いたのが初めてでした。この曲お願いします。ということで今日の2曲目聴いてください。フェイストゥエースで、風の向こうへ。
同じ鬱当てのない
There's a will, there's a way. いつかまた会えるさ。風に揺れる悲しみは取り留めもなくて、そっとそっと瞳を閉じて眠りにつこう。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたね。もう3月からいよいよ、春のツアーも始まりますしね、いろんなことがまた動き始めますんでね、どうか楽しみにしててくださいね。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。宛先を言っておきましょう。メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは、薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲